むくり編集部がお届けするむくらじ。こんにちは、ラジオパーソナリティのショコと
アシスタントの編集長こと山さんです。
むくらじは皆さんからのお便りをもとに素敵なゲストを迎えして暮らしのあれこれをお話ししたり、時には専門家さんをお呼びして勉強になるようなお話をしたりと、日頃の隙間時間に楽しんでいただけるラジオ番組です。
皆さんお久しぶりです。
久しぶりです、
ね、前回の収録が4月の中旬だったんで、もう1ヶ月ちょっとぶりだね。
そうですね、
早い。でその収録の後ぐらいに1回ショコさんリアルに会ったんだよね。2年ぶりぐらいに。
そうですね、全然喋れなかったですけどね。
ねちょっとデイリーで今発売中の、
うん、
ガーゼケット、
はい、うんうん、
の取材を大阪の選手の方に、まあ、ちょっと足をひよれさんの方に運びまして、その出張の時に、まあ、ショコさん撮影で来てほしいっていうことで来てもらってね、
うん、
でもね、ういみたいな挨拶してからすぐに、で取材の工場に、まあ、いくつかこう見学に行くんですけど、その移動手段が車、まあ、ご用意いただいて車に乗るんですけど、別々別れちゃったから全然話さずに終わったみたいな。顔だけだから話してるから、むくらじでたまに話すから。
そうですね、
すっごい久しぶりだねみたいな感じはなかったんだけど
その顔見て確認みたい、あ元気ですねみたいな。
そうあ生ショコだみたいな
そうですね
そうちゃんと生きてたと2年ぐらい全然変わってなかった。
いや本当ですか。
もう全然変わってなかったよ。
よかったです、嬉しいです。
でそんな感じで久しぶりに、最近はまあちょっとコロナのあれもあったんですけど、意外とちょこちょこ月に1回ぐらいは、まあちょっとお仕事の関係で僕も移動したりだとかするようになって、
うん
できて、ちょうど先週も大阪にいた、
うん、
まあ、そんな感じで活動していて、でちょっとね、まあ、そんな流れなんで、まあ、今日3つぐらいテーマがある中の1つとして、以前お便りでいただいた方でまあちょっとペンネームがですね、山さんの右腕になりたいっていう方ちょっとどう
あの流れですかね
そうですね、多分ショコさんからの流れをちゃんと組んでいただいて
ありがとうございます
そう、分かってる方だなと思うんですけど、いつも、ね、楽しくラジオ聞かせていただきます、いただいてます。ムクラジオ知ってから家事のお供に前回聞かせてもらいました。だってお
お、
すごいな、
結構な、
だって今30何回あるから、
そうですね、毎回30分ぐらい
やってるから、すごい900分ぐらい、
すごい、
そう、無駄な時間を
無駄とか言わないでくださいありがたい。
そう思ってたことでみたいな、むくりでインスタでいつも素敵な方を紹介しているので、うん、みたいな、それでまあ、
うん、
いろんな方に出会えたり、まあ、そういう暮らしを拝見できるのはすごい嬉しいんですけど、まあ、素敵な暮らしをされている方々をどのように見つけて紹介まで至ってるのかとか、まあ、オリジナルグッズとかコラムの頻度も早くて、何人くらいの人が働いてるんだろうみたいな、要するにむくりのことですね。会社について興味津々ですっていうことをいただいたので、まあ、ちょっとだけ、まあ、深掘りできることもできないこともあるんですけど、で、まあ、一応むくりって会社皆さん知ってるから、うん、まあ、むくらじ聞いてる人は多分知ってるかな。
そうですね、
むくりっていう、
うん、
まあ、会社で3つのチームに分かれてて、まあ、1つはこうインスタグラムとかコラムっていうメディア事業みたいなところに、まあ、3名で、デイリーチームが3名、うん、で、はい、ショコさんがまあその横断的に、まあ、撮影だったりとか、
うん、
まあ、ムクラジだったりとか、まあ、これからちょっといろいろショコさんとね今準備をしている、
そうですね、
新しいことがあったりするので、まあ、もう少ししたらお披露目できるかなと思うんですけど、まあ、そんな感じは331、僕以外全員女性で、
うん、
僕含めると8名の初体、
こじんまりですね。
とこじんまりしてて、まあなんかみんな紹介経由とかで仲間に、うん、入っていただいたりだとかっていう形で、みんなこう住まいも本当に点々としていて、まあ、基本的にはもうオンラインでやり取りしてるようなチームになってます。でね、まあご質問いただいたこう暮らしをどのように見つけてみたいな、まあ、例えばコラムとか編集だったら、まあ、基本的にこう編集チームの3人がそのテーマに沿ってこうインスタグラムとかをくまなく探しながら見つけてきたり、あとはそのむくりっていうタグ、ハッシュタグとかをつけていただいてる方も、まあ、いつも拝見してますので、まあ、そういうとこから見つけてきたりだとかしてたりするかなっていうところですね。あとまあオリジナルグッズとかは、まあ、デイリーに関してはもう3人メンバーがいて、あれを作ろうとか、なんかこういうタイトルでとかこういう企画をやろうとかやってますね。なのでまあメディア SNS とかコラムとか、まあサイトもちょっと新しくねリニューアルを控えてるので、まあ、もう少し見やすくしたりだとか、むくりに接していただけるような場所を継続的に作っていきたいなと思ってるんで、まあちょっとね新しいマガジン風だったりとか、まあリールもちょっと挑戦していこうかなと思ったりしてるんで、なかなかね、うん、インスタライブがもうちょっと難しいので、むくりもね、ちょっと新しいことやっていこうかななんて思ってたりします。まあ、デイリーはそんな感じだし、ショコさんはショコさんで、まあ、デイリーチームと、まあ、でもデイリーチームが一番多いのかな。
そうですね。
ね、撮影したらいきなり何百枚っていうレタッチをお願いされるみたいな。
ね、ないときないけど、来るときドンって来るっていうね。そうそうそうそう。だ
からショコさんが正直一番こう、働き方としては難しいかもしれない。
そうですね、平均してあるわけじゃないんで、
そうそうそう、
来るときはすごい、ね、あの期限もあるのでギュッてくるんですけど、
そうそう、ね、だから結構面白いというか、まあちゃんと役割ごとに分担、うん、まあ意外とね会社としても4期目っていうかなるんで、いろいろこう皆さんの暮らしの中に、まあ、お役立てというかできるようなことを日々努力しながらやってるっていう感じの、まあ、会社です。ね、結構不思議だと思うんですけどね。まあなんかまたね、むくりのこと知りたいとか、なんか どういうこと知りたいのみたいな、
うんうんうん。
意外と普通の会社だから、やってること意外と普通だから。なんか
そうですね。
そうそうそうそう、普段オフィスがないっていうだけなんで、うん、まあ、やってることは意外とみんな地味にコツコツやってるっていうぐらいなんで、まあなんか聞きたいことがあれば、具体的になんかこういうの聞きたいですみたいな話があれば、まあお答えできるところはラジオでも喋っていこうかななんて思ってるので、まあね、その担当のゲストを呼んでもいいなと思うし、そんな感じです。ペンネーム、はい、いいですかね、ムサミゲで成田さん。ショコさんのスタイフから、ムクラジオ知って楽しませていただいてます、みたいな。これからも楽しみにしてますってことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでね、続いての質問に移っていきたいなと思うんですけど、続いてが、ペンネームはちくわさん。
はい。
ショコさん、こんにちは。
こんにちは。
我が家はメゾネットタイプの賃貸で、防音と退去するときの費用を考えて床にジョイントマットを敷いたりしてますが、まあ、なかなかこうずれちゃったりだとかして、
うんうん、
まあ、かといってこう広いものを買おうとすると、まあ、そこそこコストがかかりますと。山さんやしょこさんにもしこう賃貸とかのお住まいの経験があれば、見た目などにはこだわらず過ごしやすく工夫されていたことや、逆にここにはお金をかけてこだわっていたなどお話を聞かせていただけると嬉しいですということで、
はい。
ショコさんはあれだよね、ご結婚あれして今の家になる前までは社宅だったんだもんね。だからいわゆる賃貸だよね。
そうですね、住んでました。
ちょっとそのあたりの話をショコさん どうだったの。うん、
まあ、うちもだから結婚してからもう8年間ぐらいそこに住んでたんですけど、まあ、古いところだったので、まあ、畳っていうのもあって、そこまで多分音の響きっていうのは激しくはなかったと思うんですけど、うん、やっぱり子供が生まれた時は同じようにジョイントマット敷いてみたりだとか、
うん、
なんか絨毯、あのオーダーできる絨毯みたいなのでもう、うん、畳全部覆ってしまうとかしてました。 でもそうです、お金使いたくなくて今あるもジョイントマットをどうにかしたいんだったら、でずれるのが気になるんであれば100均とかにほら滑り止めシートって売ってるじゃないですか。
はいはいはい、
あれ下に引いちゃえば滑らないずれない気がするんです、ね、うんうん、まあ防音性は増えないとは思うんですけど、
うん、
ね、いいような気がするし、もしもうちょっとお金出してもいいよっていうんだったら、あのラグの下に敷く、
あの
ちょっとあのペラッとした
やつと
かを、かります、はい、そのジョイントマットの下に、
うん、
敷いちゃうとかっていうのも良さそうな気が、今結構いろいろ出てるんですよね、そういう便利な
靴が出てそうですね、まあ、やっぱりね、下の階とかへの、しょこさんはその時、ね、お子さんが何歳ぐらいまで ?8 だから全員生まれてる、全員生まれたんだ、ね、
全員生まれました。だから下の子が1歳2歳ぐらいまでか
な。すごいね、
結構長くいました。
長くいたし、何階に住んでたの、
ね、3階に住んでたんですけど、下の方がまあお子さんいらっしゃらない方だったのですごい気を使ってたんですけど、あのすごいいい方で全然あの怒られたこともなく、
ああなるほどね、
だったんですけど、やっぱりね、あのこっちとしては気になるので、バタバタしてると、
うん、
一応ねちょっとはちょっとだけ対策してました。
まあその賃貸もね、築年数とか、まあ、も
しそうです ね、
あの、まあ、いわゆるマンションの鉄筋コンクリートのマンションの、
うんうん、
一般的なこう売られてるマンションが賃貸に出てるみたいな話だと、まあ言うほどね、なんか物を落としたりだとかっていうのはやっぱ響いちゃうけど、足音ぐらいだったらそんな響かなかったりするけどね、うん、まあ賃貸にもよるけど、確かに気使うけど、
そうですね、逆
になんかお金かけたところとかってあるの、もう全然かけなかった、なんか
かけたところあったかな。いやもう家建てたいっていうのがずっとあって、そのために社宅に住んでたんですよね、本当にあの費用が安かったので、
うん、
もうそれをなんて言うんだろう、一般的な賃貸とか家賃払ってたら、まあ、これぐらいかかるだろうっていう金額もずっと貯金をしてたんですよね、積もり貯金を、
うん、
で家をもう本当に建てたかったので、本当はもっと早く建てる予定だったんですけど、うん、なかなかいいところに出会えなくて、うん、
あなるほどね、
まあそんだけ長くなっちゃったんですけど、うん、そうですね、だからもうそこでは なんか特にインテリア的な要素は増やさなかったんですよ、もうただシンプルに、うん、家具買うとしたら無印みたいな、
はいはいはい、
が持ってたのは無印のソファーとこたつでしたね。本当に多分今のこの家と見比べたら、えこんなところに住んでたのみたいなぐらいおしゃれじゃないです。
はいはいはい、逆にさ、なんかそのすご、まあ、逆ではないけど、こう過ごしやすくしてた、ご質問にあるような工夫みたいなのってされてたりするの？
過ごしやすく、賃貸ってでも、どうしてたんだろう。いや本当に収納とかもあまりなくて、押し入れがでかいのがバーンって6畳の長い面に対して全部が押し入れみたいな、
なるほどね、
なんか押し入れめっちゃでかいんだけど全部が一つの空間だから上下に分かれた、
はいはいは
い、すごい使いにくくて一応その中はね、あのぐちゃぐちゃにならないようには工夫してましたけど、まあ、限りがあるので、どうしてもこう今のように同じ場所に一箇所にまとめてこう、ね、服をまとめておくとか、
うん
ね、おもちゃをまとめておくとかっていうのはなかなか難しくて、
うん、
まあ、できる限りのことはしました。でも私が工夫っていうか、その心がけてたのは収納をあまり増やさない、ただでさえ狭いのに収納家具を増やしてしまうと余計に狭くなっちゃって、子供たちとかが遊ぶスペースがなくなっちゃうので、
うん、
本当に何もなかったです。
なんかあれだよね、このあとちくわさんがこう賃貸から、まあ、今のしょこさんみたいに、うん、こう戸建てというか、うんうん、まあマンションも含めて、まあ、購入に至る家庭の賃貸なのか、まあ、転勤族とかでかなかなかそうそうじゃなくてずっと賃貸なのかで、うん、結構投資するところは変わってきそうだけど、まあ、ずっと賃貸だと難しいよね。その次引っ越す時に合う合わないみたいな。
確かに確かに。
ねえ、でかい家具とかなるとね。ただなんかその過ごしやすいっていうのは、まあなんかその今ショコさんが言ったように、まあ、ある程度物を増やさずにこうすっきり暮らすみたいなのが一個過ごしやすいし、一方でこうお気に入りのものに囲まれるみたいなのも、
うんうん、
なんかこうモチベーションとしては過ごしやすい一個なのかなって思ったりするよね。メゾネットタイプの賃貸ってめちゃくちゃ羨ましい、ね、なんかちょっと憧れ。僕も一回メゾネット住んだことがあって、
はい、
まあ多分ちくわさんほどじゃないんだけど、まあ、ちょっとこうロフトがちょっとおしゃれになったみたいなぐらいな、
うんうん、
そうメゾネットで、まあ、天井も高くて開放感もあるけどエアコンの機器むっちゃ悪いみたいな多分ファンシーリングとかついてんじゃないかな。こうシーリングファンみたいなのついてないと、
うん
うん、もう空気全然循環しないっていう、
うんう
ん、そうだからメゾネットっておしゃれなんだけど意外と空気の循環とか気ぃつけないと住みづらかったりするんだけど、そうだね。音、うち賃貸の時でもおしゃれにはちょっとこだわっちゃってたかな。まあ子供が長男が生まれて少ししたら僕はマンションを買っちゃったんで、まあ、それなりに広いところに住んだっていうところはあるんですけど、うん、賃貸の時うちもそうだね、物は僕があんまり物を置きたくないというか、
うん、
あんまりこうごちゃごちゃしたのすごい好きじゃなかったんで、なんかソファーとか当時の買える金額で、まあ、ソファーとか、
うん、
なんか大きいもの自体はそれなりなんかそのこだわりつつトーンは決めてたって感じかな。インテリアにお金を使うってよりなんかソファーにいきなりバーンっていって、まあ、その例えばショコさんのトラックいきなりバーンって買っちゃうってよりは、うん、お部屋のトーンを合わせてたって感じ。なんかナチュラル、うんうん、ナチュラルとか そうそれがなんかずれ始めるとむちゃくちゃ急に
確かに
だからちょっとマンションに引っ越した時全買いはできなかったから、
うん、
ちょっとソファーを広いものに、まあ、当時だったらウニコ買ったんですけど、
うん、
ウニコの3シーターでオットマンみたいな、うん、ちょっとナチュラルっぽいやつ買ったら、うん、なんかあれテレビ AV ボードが合わないみたいな気に入らないみたいになって
確かに一つずれるとどんどん全部
一つずれるとどんどんずれていく。
こっちが合わないでテレビボードをナチュラルにも合わせるとあれ今度ダイニングが合わないとか
そうみたいなのあっていやいやいや合わねえ合わねえ合わない合わないみたいなことをやってく中で6年ぐらい経って僕はまた戸建てに引っ越すみたいな形だった、
うんうんうん、
その時は、まあ、ある程度こう思いっきりバコンってもうその経験から思いっきり買っちゃったんだけど、
うんうん、
そうまあ難しいけど、そうインテリアを、まあ、見た目を合わせようとすると正直結構コストがかさむから、なんかその、うん、心地いいみたいなものをどこに置くかっていうのをなんかこう解決策っていうよりはなんかメンタリティ的な話になっちゃって
確かにそうですね。私はあの子供の暮らしやすさで言ったけど山さんは空間の暮らしやすさっていう感じだし、その人によって違いますよね。
そうそうそうそうそう。ということでね、まあ、賃貸、
うん、
で、まあ、どこにね照準を置くかにもよるけど、まあ、自分のね、まあ、収納でもいいし、
うん
まあ、インテリアでもいいし自分が気に入るところ、
うんうん、
なんかこう気分が上がるところにこう大きくなんか投資をするってよりはこうミニマムにやり始めるのが、
うん
まあ、一つまあ、工夫って言ったらあれだけどね、
うん、
過ごしやすさみたいなところにはつながるのかななんて思います、
はい、
すごいふわっとしたまとめですけど、 ちくわさん、そんな感じで、まあ、賃貸ライフをね、ちょっと楽しんでほしいなと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。で、じゃあ続いてもう一台だけ行きたいなと思うんですけど、
はい、
まあ、もうすぐ梅雨ということで、かよさん、梅雨のジメジメの時期のリフレッシュ、何かおすすめありますかということで、お便りいただいてるんですけど、ショコさん、何かありますか？
そうですね、もうすでにね、ジメジメ始まってて、
大阪やばそうだね。
いや、すっごい暑いですもうね、その空間的なジメジメ対策としては、もううちは犬とかがいるので、
うん、
ね、はははは、なっちゃうから、もう除湿とかエアコンを、うん、もうそろそろこれぐらいの時期からもう24時間つけっぱなしになるんですよね、
うんうんうん、
だからまあリビングはそこそこすっきりというか除湿されている状態で過ごせるんですけど、リフレッシュで言うと、そうですね、私は写真撮ったりとかするのが好きなので、この時期だとね、ほら、アジサイが結構咲いてて、ね、もうね、ご近所とか咲いてるんですけど、う
ん、そういいね、
カメラを持ってちょっとね、フラフラっと雨上がりとかめっちゃ綺麗に撮れるんですよね。
まあよね、こう滴る感じの、
そうとかね、空気が澄んでたりとかするので。
ああ、なるほどなるほど。
とかもう雨が続いちゃう日とかはその雨を撮ってみるとか
はいはいはい、
結構ね、そういうので気分転換したりとかはしてます。
確かにね、こう雨ってこう、まあちょっとね、こう晴れに、まあ、雨が好きな人も多分いるかなと思うんですけど、ちょっと苦手、梅雨でジメジメが苦手って言って、まあ、その原因は結構雨だったりするけど、
うん、
まあ、その雨をこうどうやったら好きになれるかみたいな、まあ、無理する必要ないけど、
うん、
ね、プラスに捉えられるようになると、だからさ、今ショコさんいて出かけるみたいな時も、
うんうん、
まあ、例えばこうお気に入りの、ね、レイングッズを年一、うん、年一っていうことをしてけど、このシーズンしか履かないけど、レインブーツだったり、
うんうん、
まあ、ちょっと なんだろうね、今だとこうちょっと羽織とか、うん、まあ、ちょっとこう可愛い傘とかでもいいと思うんだけど、
うんうん、
なんかそういうのがあるとね、冬とかでもそうじゃん、自分のお気に入りのなんか靴とかさ、
うんうん、
アウターがあったりするとこう無駄に出かけたくなるみたいなこととかって、まあ服が好きな人とかだったらあったりすると思うんで、なんかそんなね、お気に入り、
うん、
があると結構梅雨も楽しく、まあ、今の話聞いてるだけで結構楽しそうだと思ったから、カメラ、
うんうん、
だからスマホなんかでもね、今かなりいいから、
そうですね、めっちゃ機能いいので、
うん、なんかそれっぽいいいやつ撮れそうだなっていう、
撮れそう
ねえ、シネマティックモードでやればなんかもうそれっぽいのが完成しちゃいそうだから、だからそういうね、楽しみもあるのかななんて、確かにリフレッシュできるね。
そうですね。山さんは何かありますか？
僕はね、もうシンプルに洗濯。
おお。
除湿機を使ったもう洗濯。もうなんか全然こう期待、多分そんなんじゃねえよみたいな洗濯とかしたくないんだけどみたいな話なんだけど、うん、まあ、結構僕は洗濯当番で、うん、まあ、本当にこう朝晩洗濯もするんだけど、うん、やっぱ僕の場合はなんかその洗濯が好きでもあるんだけど、うん、乾なんかがゆえに乾かないっていうのがものすごい、こう乾かないとそれが好きな分だけ、好きっていうかこうやる分だけ倍になってストレスになってくるっていうか、
うん
うん、もうなかなか乾かないから、
はい、
こうイライラしてて、こう扇風機とか持ってきて、
うん、
バンバンやるけど全然、まあ、乾かない、こう脇、ちょうど脇とか、うんうん、脇のなん、ね、ところとか乾かないから、うん、でなおかつ去年はちょうどまだこの時期三男が生まれてなかったんですけど、うん、まあ、それでも子供たち、ね、保育園だったり学校だったり習い事でもものすごい洗濯物増えるんで、うんうん、で除湿機 導入したらむちゃくちゃ水たまるから、大体9時ぐらいにピッてやって、まあ、うちは結構コンパクト6畳ぐらいのやつをランドリールームに、うん、まあ、ランドリームはそんな広くないんで6畳もキャパシティないんですけど、
うん、
普通にピッてやると、まあ、朝方にはピピーとか言って全部満水になっちゃうぐらい。
すごい。
なんでこれがそう、外で雨とか降ってるともう湿度だらけなんで、
そうですね、
すぐに満水になっちゃうぐらい、あ、こんな水あるんだみたいなぐらい、
うん、
でも乾くんでなんか全然ノンストレス、もうあれ買ってマジでよかったっていう、去年いっちゃんよかったんじゃないかなぐらい、そうおすすめの、
うん、
まあおすすめっていうか、なんかそもそもそんなにみんな洗濯多分好きじゃないだろうから
そうですね、
いやもうなんかそうもうすんごい的外れなきっといやそんなんじゃねえしみたいな、
いや今いると思いますよそういう方も、カラッと乾くのが気持ちいいっていう人、
そう、まあ、結構ね、ドラム式で乾燥機ババーってやっちゃうって人もたくさんいると思うんで、うちはねちょっと前回空調の関係で、
うん、
あの結構洗濯物干した方が良くて、うん、なんかその冬場乾燥しちゃうんで、うん、すごい逆に言うと洗濯物たくさん干さなきゃいけない、まああのその加湿を冬はしなきゃいけないから、
はい、
洗濯機にあれがないんですよ、乾燥機機能が、
うんうん、
そうなので、まあ乾燥機ある人はね乾燥機でいいんだけど、うちみたいなタイプは除湿機1個あると、うちはねアイリス大山さんの1万2000円ぐらいのやつかな、ちょっと高いかな、1万か1万2000円ぐらいのどうかなと思ったけど、うん、もう全然もういい、めちゃめちゃいい、なんかもう普通のシンプルなね、うんうん、やつなんだけど、そうそうそう、そんなとこ、まあでも梅雨、そう松本ねそんな降らないんで、
あそうなんですか、
言うほどね、まあ降るけど多分世の中的にこう梅雨が長いっていうイメージあんまない、うん、降るっちゃ降るけど、あと外出ないから
それを言っちゃったらね
そう元も子もないんだけど、まあだから家にいることを逆手にとってじゃないけど、
うん、
まあお掃除なんかねするのはすごく、床拭きとか、
あいいですね、
サラッサラだとね、まあ、無垢であろうか月板であろう、まあ床拭くと結構気持ちいいじゃん、
そうですね、すっごいベタベタしますもんね梅雨時期、
そうっていうかさ、なんかすごくない、足多分チョコさんちそんなにトーン暗くないからあれだけど、うちウォールナットのちょっとブラックウォールナットみたいな、うん、まあブラックではないけどちょっと深めの色なんで、はいはい、子供たちの足跡マジすごい、
えつくんですか、
つくつく、なんかな足跡がつくってよりは、なんだろう、普通に生活してるだけの、そのなんていうの、皮脂汚れみたいなのが、やっぱ、目に見えるから。
へ
ぇ。だから、でも別にそれ、うち、むちゃくちゃ汚いわけじゃないから、
うん、
だからみんな多分それついてるんだと思うんだよね。あとその、お家のフローリングの色によって、
う
ん、まあ、わかるわかんないみたいなとこあるから、そう。おすすめはね、このデイリーのマルチクロス。うん、宣伝入れてきたけど。あ、でも実際本当に、まあ別にマルチクロスじゃなくてもいいけど、うん、床とかね、お掃除したり、あとは、キッチン周りなんか、台所とかね、これから湿度が上がるとやっぱ、不衛生になりがちなんで、キッチン周りとか、そういう人肌触れるところとかを、ちょっと綺麗にしてあげると、っていうね、なんかお掃除とか、
うん、
身の回りを整えるみたいなのは、まあいいのかななんて思いますけど、
はい。
ね、ちょっと、ひょっとしたら、いや、もうちょっとおしゃれな月来たか、なんか、ルイボスティー飲むとか。
私たちからは出てこないですね、それ。
ルイボスティーが果たしてみたいなとこあるけど。なんていうのあるじゃん。あとさ、ほら、ムクリのクラブで行くと、
はい、
玄関に、おしゃれな桶に水た、
はい、
張って、
はいはいはい、
そこにこう、お花を浮かせてる人とか。
いますね。ちょっと終わりかけのお花の、花の部分だけこう、ぷかって浮かばせてるの、あれめっちゃおしゃれ。
あれめっちゃおしゃれ。
もう全然そういうの
ちょっとできないです。
うちはちょっとできないけど、ああいうのおしゃれだと思う。だからお花、
うんうん、
まあさっきのショコさんもアジサイとか結構やっぱ成果がね、うんうん、いい時期なんで、お花とか飾るのもいいかもね。
そうですね、
使ってなんか、うん、
確かに
6月のお花を
一輪だけ飾っても可愛いですよね。
可愛いね。そう、結構インスタとかでお花で結構好きな人とかそういうお花を使ったインテリアとか取り入れたりしてるので、うん、ちょっとね僕らからそういうのが、僕ね嘘偽りなくパーソナリティやってるので無理はしないもんね、
う
ん、びっくりするよね、ちょっとテーマに選ばれたんでつってぜひ聞いてくださいとか言ってなんか聞ワクワクしながら聞いてたらさ洗濯の話とかしだしてさ、
いやむっくりらしいと思います
お後がねよろしいようでむくりらしいということで、
はい、
かよさん、まあ、ぜひねむくりのコラムとかでもそういうちょっとおしゃれな人とかもいらっしゃるので、うん、まあ、そういうのをちょっとご覧いただきつつ、
うん、
まあ、参考にねしていただきながら、
はい、
梅雨を乗り切ってほしいなと思います。
はい、
ということで、もうなんか本当うちもねジメジメしてきて、まあ本当にもうちょっとだらだら暑い日が続くんですけど、
うん、
ね、まあデイリーで今50ガーズケットとか発売してるので、
はいはい、
めちゃめちゃいいんで、
あれねレビュー聞かせてもらったんですけどめっちゃいいって言ってもらいました、
う
ん、
あ本当に、
はい、購入していただいた方が、
うん、
買いましたって言ってすごいいいですって言ってくれて、
あそうなんだ、
なんかどんどん育ててくださいって言って、
よかった嬉しい。そうもうねあれ1枚だとちょっとまだ涼しいかなって思ってたのが急にすっ飛ばして、
暑くなりましたね。
ね暑いからもうあれ1枚で十分っていうか、子供たちむしろそれかけずに寝てるぐらいなんだけどまあすぐ洗濯もやっぱ乾きやすいし、まあ、ちょっと商品ページね見ていただくと、まあこだわりとかかなと思うんです。まあ本当におすすめなんで、
うん、
まあよかったら、ちょうど6月も今ある在庫分で終わり、今年は年内終わりなんで、うん、まあよかったらね、ちょっと寝心地のいい睡眠アイテムを揃えるみたいなのも一個ありかななんて今思っちゃったんで、
うん、
検討してもらえればいいかなと思います。
はい、
ということでこの辺で、まあ、今日終わりたいなと思うんですけど、ちょっと配信トラブルがちょっとありましてショコさんのスキルで、すごい編集、多分きっといい感じに編集してもらってるかなと
怖い
思うんですけど、もう3つぐらいにファイルが分かれちゃったんで、全部僕のミスなんですけどいつもよりあれなんかあれそこあれそんなつなぎみたいなところが2、3箇所あるかもしれないんですけど、ちょっとそこはね、まあ、そういうこともあるよねと、ちょっとお許しいただきながらちょっと聞いていただければなと思います。
はい、
はい、ということで、また次はひょっとしたらゲストお迎えできたらゲストお迎えするかな、はい、というところなんで、またちょっとお楽しみにしていただけたらなと思います。ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。それでは皆さん、またお会いする日までさよなら、
さよなら。